皆さんこんにちは。お元気ですか？そして、会場の皆さんだけではなくてこのカメラの向こう側の皆さんもこんにちは。はい、皆さんにお会いできて、本当に嬉しいと思います。今日は、モーセの人生がどのように神様に変えられたのか、この数年間、私が個人的に学んだことも合わせて、皆さんにシェアできればと思っております。はい、で早速、モーセについてですけれども、モーセは誰でしょうかというところで、はい、モーセは古代、イスラエルの民をエジプトから連れ出し、砂漠で神様から十戒を授かり約束の地まで導いた指導者です。またユダヤ教、キリスト教、イスラム教において最も重要な預言者の一人と言われています。旧約聖書のモーセ五章は、の調査でもあります。モーセは神様と近い関係があり、出エジプト33章の11節ではこのように書かれていますが、主は人が自分の友と語るように顔と顔を合わせて、顔と顔と合わせてモーセに語られたと書かれるほどです。はい、はい、ではモーセはどのような人生を生きたんでしょう。1800年代アメリカの伝道者であり、ムーディ聖書学院の創立者でもあるドワイト・ムーディがこのように述べました。モーセは40年間自分が一角のものだと思っていたが、その後の40年間は砂漠の奥地で自分が何者でもないことに気づかされ、最後の40年間では神様が何者でもない人を通して不可能を可能にできることを学んだと。はい、ではモーセの人生は、まあ、120年間生きたと言われています。時系列で見ると、まあ、このようにですね、主に3つの時期に分かれます。エジプトの王子としての40年間、羊飼いとして40年間、そして神の人として40年間。モーセはヘブライ人がエジプトの支配下で奴隷になっていた時代に生まれました。当時は、ファラオが、ヘブライ人の新生児を殺害することを命じたので、それから逃れるために、ナイル川に流され、ファラオの娘に拾われ、王女の養子となり、王子として40年間エジプトで過ごしました。ある日、彼はヘブライ人がエジプト人に虐られていたところを見て、同胞をかばう自分の正義のゆえに彼はエジプト人を殺害しました。そのことがファラオにバレて、彼は砂漠に逃亡し、羊飼いとして40年間身を隠しました。そしてモーセが80歳の頃に奴隷状態のヘブライの民をエジプトから連れ出すように神様から命じられました。彼はファラオと戦い、ヘブライの民をエジプトから脱出し、40年間彼と一緒に荒野をさまよい、約束の地まで導きました。では120年間を時系列の代わりに記述量で見たときにこのようになります。出エジプト記は全部で40章ありますが、モーセがファラオと戦い、銃の災い、航海を2つに割ったこと、神様が火と雲の柱でヘブライの民を導くこと、十戒を授かったことなど、 いろんな神様の奇跡が行われた記述はなんと38章分を占めています。これに対して王子と羊飼いの時期は、が書かれたのは合わせてたったの1章しかありません。モーセが信仰のヒーローになる前に彼が身を隠したこの真ん中の空白の40年間はどのような人生だったんでしょうか。彼が霊的に低空飛行していたこの時期に何があって、どのような信仰を、どのように信仰を立て直したのでしょうか。モーセの信仰が劇的に生まれ変わった始まりは何でしょうか。はい、今日の説教のタイトルはこちらです。モーセビギンズ、王子から使徒の神の人へ。はい、パクってすみません。はい、9月から、私たちは1シリーズ、が始まりました。今日は人生、モーセの人生を通じて神様との一致について考えたいと思います。まずこの聖句から読みましょう。申命記8章2節から3節です。あなたの神主が導かれたこの40年の荒れ野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめ試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。これはヘブライ人の民が約束の地に入る前に、もう彼らに向けてモーセが残した再起の言葉です。ここで言っているのは、なぜ神様が民を荒れ野に置いたのか。それは人々が苦しみの中で自分を知り、神様に従うことを選択するかどうか、それを試すためだったと書いてと言っています。このことはモーセが自ら経験し確信を得たからこそ、それを忘れないでほしいと言っています。モーセは最初の40年間はどのように過ごしていたのでしょうか。はい、続けて、聖句を見ていきたいと思います。ヘブライ書、11章、24節から26節、このように書いてあります。 ここで、読むと分かりますが、モーセは80歳の時に神様に召し出されたと思われがちですが、ヘブライのこの11章24節から26節によると、実はモーセが成人した頃にすでに神様から預かったミッションを遂げようと信仰があったことが伺えます。続けて読みましょう。出エジプト2章、11節から14節ですけれども、では読みます。モーセが成人した頃のこと、彼は同胞のところへ出て行き、彼らが重労働に服しているのを見た。そして一人のエジプト人が同胞であるヘブライ人の一人を撃っているのを見た。モーセは辺りを見回し、誰もいないのを確かめると、そのエジプト人を撃ち殺して死体を砂に埋めた。13節、翌日また出ていくと、 今度はヘブライ人同士が2人で喧嘩していた。モーセがどうして自分の仲間を殴るのかと悪い方をたしなめると、誰がお前を我々の監督や裁判官にしたのか、お前はあのエジプト人を殺したようにこの私を殺すつもりかと言い返したので、モーセは恐れ、さてはあのことが知られたのかと思った。モーセは自分のミッションを知っていながらこそ、ヘブライ人として自覚があり、ひどい扱いをされている同胞への強い同情、正義感がありました。その正義感に駆られて、彼は同胞を助けるためにエジプト人を殺しました。モーセは同胞を守りたい、一心で衝動的に行動しましたが、ファラオがヘブライ人を滅ぼそうとしている中、ヘブライ人をかばうためにエジプト人を殺したことがファラオの耳に入れば立派な反逆罪であり、当然ながらモーセは罪に問われ殺されます。モーセは自分がヘブライ人というアイデンティティを強調して、同胞のヘブライ人から支持を得られると思ったのかもしれませんが、裏目に出てしまいました。このヘブライ人の奴隷は感謝に、モーセに感謝するところかひどいことを言い返した。それはなぜでしょうか。奴隷にされたヘブライ人はモーセの素質を知っていましたが、モーセは奴隷の状態、モーセは奴隷たちの状態も苦しみも何も分かっていませんでした。モーセは神様から与えられた、ミッションを、知り、権力を持っていたにもかかわらず、その使い方を知りませんでした。奴隷にされていたヘブライ人は自分も家族もいつ殺されるか分からない苦しみの中で、モーセが何もしてくれなかった、そのことへの怒りや、同じヘブライ人でありながら、その地位や扱いの格差にそねみもあったのかもしれません。このヘブライ人たちとモーセの間には大きな溝があったことが分かります。ここからモーセは逃亡し、霊的に空白の40年間に入ります。冒頭に引用した聖句をもう一度読みましょう。申命記の8章の2節、ここには思い起こしなさいと書いてあります。ヘブライ人の民が40年間荒れ野で過ごす前に、モーセはすでに40年間荒れ野で過ごしました。その時モーセは何を思い起こしたんでしょうか。彼の心を表す聖句があります。出エジプト記3章11節、私は何者でしょうか、私は何者でしょう、どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さなければならないのですか。ここは神様の召し出しに対するモーセの最初の反応でした。空白の40年間モーセは自問自答をしていたのではないんでしょうか。過去の過ちを思い出して後悔したり、あの時はこうすればと悩んだり、答えを探していくうちに自分の無力さを感じていたのではないでしょうか。私の想像に過ぎませんが、モーセが今でいう燃え尽き症候群に、なったのではないかと。神様のために 尽くしたい、ヘブライ人の民を救い出したい、神様に栄光を返したい、自分に与えられた権力、能力、立場、アイデンティティ、すべてを駆使してミッションを遂げようとしたのに、なぜすべてが裏目に出てしまったのか。なぜこんなつらい経験をしなければならないのか。自分は何か罪でも犯して神様は祝福してくださらないのか。自分は神様に見捨てられたのか。頑張って戦ってきた努力はすべて無意味だったのか。じゃあここから何をすればいいんだ。これ以上何をすればいいんだ。モーセの心には頭で考えていることと実際に心で感じていることに乖離が起きて混乱し、自分を見失って、動機も自信も失ったように私は見えます。私は思います。神様に対する失望から来る苦々しさすら感じさせるようにも聞こえます。彼が言った言葉、私は何者でしょうは、そのまさにその通りで、与えられた権力、能力、立場、アイデンティティはすべて取り上げられました。その時のモーセは自分自身の中に一致がなく、そして神様との一致もありませんでした。神様から召し出されたこの時点ではモーセはまだ信仰が弱い状態でした。しかしその後、神様は十の災いを通して、あらゆる神の技を通してモーセが神様に従うこと、神様に信頼することを学ばせ、彼の信仰を立て直しました。その決定的な瞬間はエジプトの14章に書かれている紅海を2つに分け、それを通る奇跡が起きる前です。では聖句を読みます。出エジプト記14章1節から3節、主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々に引き返してミグドルと海の間との間のピ、ハヒロトの手前で宿営するよう命じなさい。バール・セフォンの前にそれに面して海辺に宿営するのだ。するとファラオはイスラエルの人々が慌ててあの地方で道に迷い、荒れ野が彼らの行く手を塞いだと思うであろう。ここはちょうど、紅海、まあここは紅海に面してその前にいる段階で、これからこう海が割られて中通っていく手前の状態なんですけれども、モーセはエジプトの王子だった頃、エジプトの最高教育を受け、科学、医学、天文学、化学、神学、哲学、法律を学んだだけではなく、エジプトの予備役将校訓練課程に相当する課程を履修し、軍事史における戦いや戦術、敵についても学びました。聖書外の歴史学者によれば、彼は30歳になる頃にはすでにエジプト軍を率いてエチオピア軍に対処していたと言われています。今までのモーセの経験によれば、海辺に宿営するということは、敵が攻めてきたら逃げ場がなく死ぬ可能性があると理解していたのだろう。しかし彼は完全に神様に委ね、最終的に神様の手によってエジプト軍が滅ぼされ、 紅海を渡ることができました。モーセのミッションへの情熱は決して間違っていませんでしたが、彼は神様を求めず自分のやり方、自分のタイミングで行動しました。彼には動機があっても、やり方やタイミングにおいては神様の一致がありませんでした。神様はモーセが自分に与えられた権力、能力や立場、アイデンティティに頼ることを望んでおられませんでした。それは申命記8章2節に書かれているように、モーセ自身がこうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあることを、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされたに気づかされる、気づかせるために、またモーセが250万人のヘブライ人をエジプトから連れ出し、40年間荒野をさまよう約束の地まで導くのに必要な素質を備えるためでした。神様はあえて40年間かけて人間的なものに頼らず神様に頼るようにと、彼の能力や権力、立場、アイデンティティを取り除きました。それは自分が何者でもないという空の器に神様への信仰のみで満たし、お使いになられるためです。皆さんはモーセと同じような気持ちや葛藤を感じたことはありますか？私は何度も何度もあります。思い起こしなさいと書かれていますが、コロナウイルス感染が始まってもう時期3年になります。多くの方にとって大変厳しい3年間だったかと思いますが、私もその一人です。過去3年間で私は3度も転職を経験しました。10年前から映像周辺機器の海外メーカーの営業代理を続けていましたが、2年半前、つまり2020年の3月に全ての契約が打ち切られ、収入がゼロになりました。当時は不安しかありませんでしたが、神様の恵みによって国からの補助金でなんとか生活を維持し、その年の7月から IT 関係の会社で営業として再就職することになりました。私にとって IT 業界は未知の世界でしたので、ある意味新入社員の覚悟でこのチャレンジに臨みました。しかし求められる IT の知識やスキルは思った以上に高く、今までの自分のスキルと経験が役立ちませんでした。常に切羽詰まった精神状態が続いた結果、3日で2度も、大きな過失を犯しました。とても情けなく無力で惨めに思いました。ようやく仕事に慣れ始めた頃、入社から8ヶ月後、会社から解雇予告を告げられ、また無職になりました。1年の間に2度仕事を失い、自分の努力が無意味のように感じ、自問自答しながら神様に祈るしかない日々でした。必死に仕事を探し、その2ヶ月後に音響映像の会社に、再就職することになりました。私の仕事は新規顧客、新しい市場を開拓し、新たに注文を獲得することでしたが、コロナ禍でお客さん お客様たちは、まあ、会いたがらず、会いたがらないため案件を取るのは至難の業でした。休む暇もないほど、働きましたが、あんまり結果が、出せず、正社員雇用から、契約社員に切り替えられました。契約更新を機にし、退職し、今年の5月からより良い、より雇用条件の良い会社に転職することができました。現在私は IT のシステムインテグレーター会社で営業として働いていますが、外資系の大きな会社なので、働きやすく、クリスチャンの方もいるので、週に1回お祈り会のお誘いメールが届くようなちょっと励まされる会社です、まあ、そして気持ち的にもスペースが持てるようになりました。この2年半の出来事を通じて、私は自分の信仰の在り方を見せられました。クリスチャンと言いながら、どこかで困った時の神頼み的な信仰だったのではないか、本当は何に頼ってきたのか、はっきりと見せられ、原点に戻る必要がありました。同時に神様がどれほど憐れみ深い方であるか、それを知る機会にもなりました。仕事がない時に国から支援を受け、今まで経験したことのない別分野の仕事ばかりで、苦しかった時期は、素晴らしい上司と同僚に恵まれ、歯が立たないと思っていた自分のビジネスキャリアも IT 業界の仕事を通して新たなポテンシャルを見つけ、新しい仕事のやり方を学ぶことができました。神様は苦難を通して私の信仰を試し、空になった器に新しい祝福を注いでくださいました。それは私が主の導きを思い起こし、主の言葉によって生きるようになるためでした。人はいざ困難の状況に遭遇した時に、目の前の状況に心を奪いがちです。頭で分かっても心がついてこない時はたくさんあります。自分の無力さや信仰のなさに落ち込むこともあるでしょう。他人には理解できない、耐えきれない悲しみや苦しみの中におられる方もいらっしゃるでしょう。しかし神様は決して私たちを見捨てることはありません。正しさで心を覆って本心を隠すのではなく、自分の心にあることを自覚し、ありのままの自分で神の前に進み出ましょう。神様は私たちに寄り添い、共にいて支え、乗り越えられるように力つけてくださいます。モーセビギンズ、エジプトの王子が神の人へ、まあ、なるまでの信仰の歩みはいかがでしたか。神様との一致をもって、神様の栄光となるよう信仰を持って歩んでいきましょう。説教は以上です。ありがとうございます。